シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は私田中陽子が担当します。今日は早めの避難が身を守る、6月は土砂災害防止月間ということで、総務部の藤原和也さんにお話をお伺いしたいと思います。藤原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、6月は雨が多くなる梅雨の季節ですね。この時期は大雨による災害が心配ですよね。
はい、この時期には日本列島付近に停滞した前線に南からの湿った空気が流れ込むことで大雨となりやすく、各地で災害の発生する恐れが高まります。昨年の令和2年7月豪雨では、高山市でも7月3日から8日にかけて降り続いた雨により、土砂災害や河川の氾濫など市内各地で大きな被害をもたらしました。
そうでしたよね。ちょうど1年前、この高山市でも、大変大きな災害となりました。こうした大雨の際には、ニュースなどでも土砂災害という言葉をよく耳にいたしますけれども、この土砂災害とはどういったものなんでしょうか。
はい、土砂災害は降雨や地震により突然発生し、生命や財産を一瞬にして奪ってしまう非常に恐ろしい災害の一つです。
はい、
近年は地球温暖化に伴う気候変動の影響などにより、熱帯低気圧の勢力が増したり、同じような場所で数時間にわたって強く降る線状降水帯の発生により、一層土砂災害への備えが必要になっています。
はい、
国では雨が多くなるこの6月を土砂災害防止月間と位置づけて注意を呼びかけています。皆様方もこの時期に土砂災害への備えを確認していただきたいと思います。
そうなんですね。この土砂災害では具体的にはどのような現象が起こるんでしょうか。
はい、土砂災害は3つの種類に分けられます。
はい、
1つ目は急傾斜地と呼ばれる急な斜面が突然崩れ落ちる崖崩れ。
はい、
2つ目は渓流などの沢に溜まった土砂が一気に下流に向かって押し出される土石流。
はい、
3つ目は比較的緩やかな斜面が広い範囲にわたって滑り落ちていく地滑りがあります。
はい、
県ではこうした土砂災害によって生命や身体に危害を及ぼす恐れがある区域を土砂災害警戒区域として指定しており、市内にはこの区域が約1700箇所あります。ご自宅や勤務先などがこの危険箇所になっていないか、あらかじめ確認しておくことが大切になります。
わかりました。では私たちが土砂災害から身を守るためにはどうしたらいいのか教えてください。
はい、では土砂災害から身を守るポイントを3つお話ししていきます。
はい、
1つ目はあらかじめ危険箇所と避難場所を確認しておくことです。
はい、
土砂災害が起こりやすい危険区域や自ら避難する避難場所はハザードマップで確認しておきましょう。
はい、
特に自宅が警戒区域の中にあるという方は避難が必要です。早めの避難行動を心がけてください。
はい、
また避難所も記載されていますので、ご自宅から一番近い避難所を確認しておくのと同時に、どういった経路で避難所に避難するかを見ておくと良いと思います。
はい、ハザードマップで土砂災害の危険箇所や避難場所をあらかじめ確認しておくこと、そして、感染症の恐れがある中での避難先には、避難所だけでなく安全な場所にある知人ですとか親戚のお家も非常に有効ということですね。
はい、その通りです。2つ目のポイントは気象情報や防災情報を確実に入手するです。
はい、
災害につながる大雨などの気象情報はテレビ、ラジオ、インターネットなどで最新の情報を確認しましょう。
はい、
市が発令する避難指示などの避難情報は防災行政無線や高山防災ラジオなど複数の手段を用いて市民の皆様にお伝えします。防災行政無線による放送は雨が強く降っているときや屋内にいるときには聞き取りにくい場合もありますので、直前の放送内容を確認できる防災テレフォンサービスを活用しましょう。防災テレフォンサービスの電話番号は 0180-222-7000 1-800-995-690 です。
防災無線の聞き逃しやもう一度聞きたいといった場合には、直前の放送内容を確認できる防災テレフォンサービス 0180-995-690 の利用ですね。
はい、このほか市ではメール配信サービス Facebook、Twitter、LINE でも防災情報をお届けしますのでご活用ください。
はい、
複数の情報入手手段を組み合わせることで災害時のさまざまな状況においても情報の取得につながりますので、普段から準備しましょう。
2つ目のポイントは、気象情報や防災情報を確実に入手する、そして複数の手段で情報を入れることがより有効だということですね。
はい、その通りです。次に3つ目のポイントです。3つ目は警戒レベルによる避難情報を理解して早めに避難行動を取るです。
はい、
頻発する自然災害に対して避難の有効性を確保するため、今年5月に災害対策基本法が改正され、市民の皆様にお伝えする避難情報が大きく変更されました。
うん、そうでしたね。ではそれぞれの警戒レベルで、私たち住民はどのような行動が求められますか？
はい、警戒レベル3高齢者等避難の発令では、危険な場所にお住まいの高齢者だけでなく障害のある方など避難に時間を要する人やその支援者が避難します。
はい、
警戒レベル4避難指示は、危険な場所にお住まいの方全員が安全な場所に避難します。
はい、
災害から身を守るためには警戒レベル3、4とも災害危険のある場所からの立ち退き避難が必要ですが、浸水害の場合、浸水想定が分かっている状況で上の階への移動、垂直避難や高層階にとどまることで身の安全確保をすることが可能な場合は、屋内安全確保を取ることができます。
はい、
この屋内安全確保は河川氾濫によって家が倒壊しない場合であったり、浸水しない高い場所に部屋があるなど条件を満たす必要があります。本日のテーマである土砂災害では、危険のある場所からの立ち退き避難が必要ですのでご注意ください。
はい、
警戒レベル5緊急安全確保は、急激に災害が迫り立ち退き避難することができない場合など、命の危険から身の安全を確保するため、家の中でも崖から離れた場所や浸水しにくい高い場所に直ちに移動し、身の安全を確保することが求められます。
はい、
危険な場所にお住まいの皆さんは、この警戒レベル5緊急安全確保を待つことなく、警戒レベル4までに避難を完了していただきますようお願いします。
わかりました。危険な場所にお住まいの皆さんは、警戒レベル4の避難指示までに避難を完了しておく必要があるということですね。それでは最後に、新型コロナウイルス感染症と避難について教えてください。
はい、避難とは難を避けること、つまり安全な場所にいる方は自宅にとどまるなど避難所に行く必要はありません。
はい、
災害所の避難所にはたくさんの方が避難され、まさに密が起こりやすい場所となります。新型コロナウイルスの感染の恐れがある中での避難所は、避難者それぞれが健康管理と感染症対策を徹底する必要があります。家庭で準備している非常持ち出し品にマスク、体温計、消毒液なども加えて準備し、避難先でも感染防止に活用いただきたいと思います。
ありがとうございました。これからの季節、土砂災害が起きないことが望まれますけれども、この時期非常持ち出し品の準備など日頃の備えをしっかりして準備していきたいと思います。最後にお問い合わせ先をお願いします。
はい、本日お話しした土砂災害や避難情報についてのお問い合わせ先は、高山市危機管理課電話番号 0577-35-3345 となります。今月6月1日の広報高山にも土砂災害に関する記事を載せていますので、合わせてご確認ください。
今日は早めの避難が身を守る、6月は土砂災害防止月間ですということで、総務部の藤原和也さんにお話を伺いました。藤原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。